Today we're going to look at chapters 22 and 23. まあ大体2章ずつ進んでるから今日も22と23を学びたいと学びたいと思います。This book of wisdom, 知恵の書ですよね。で、早速いつも入ってるんで今日も入ります。And we always just get right into it, so let's read verse 1. I'm going to read it in Japanese. You can read in your English Bible if you want.
だから22の一節今読みます。名声は多くの富よりも望ましい、愛子は銀や金に勝る。
You know, Solomon was the wisest king ever, and there are a few things that he talks a lot about. One of them is sexual immorality, coming from a guy with 1,000 wives and concubines. But another thing he talks about a lot is stuff, is money. ソロモンは本当に一番まあ、知恵あった王様でしたよね、イスラエルの。で、その箴言とか読む、ソロモンが書いたところを読むとね、いろんなこういう課題、こういうトピックがある、テーマがある。例えば、あの不貧困についてのテーマとかあるでしょうね。For example, I already said it in English, but、immorality. で、もう一つはね、このお金とか欲望あのについての話はよく出てくるんですよね。And so it's talking about money. He's talking about money. He's talking about priorities here. だからここでお金とか優先順位、お金、人生の中にどんな優先順位があるのかとメッセージをしてるんでしょうね、ここは。He's talking about what are our priorities in our lives. You know, is money our main priority? だから優先順位として、金銭は、お金は一番ですかと。You know, Jesus warned about stuff like this, right? で、イエス様。がこういうことについてもう忠告、警告されたんでしょう、注意されたんでしょうね。In Matthew 19, for example, 23-24, excuse me, Jesus says to his disciples, Assuredly I say to you that it's hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it's easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. マタイの19の23-24、まあ、多分みんなご存知通りと思う。ご存じていると思うんですけど、マタイ19の23-24今読みます。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るには入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって。 Now, what does that mean?I mean, the warning is that money can really mess with our motives. It can really mess with our priorities. で、どういう意味かって簡単に説明するとね、金銭を愛すること、お金ってのは、お金のことばっかり考えると私たちの動機とか、あの、動機とかに影響があるんでしょ。心を乱すんでしょ。You know, Paul wrote the first, in 1 Timothy 6 to Timothy that,In fact, there are a bunch of people that come to church for the wrong motives. で、パウロがテモテに、第一テモテ6章の話ですけど、テモテにこういう注意の話をした。なぜなら、教会の中に違う動機を持っている人が教会に来てるよって。And these are people that suppose godliness is a means of gain. そういう人たちっていうのは、すなわち、経験を利得の手段と考えている人たちって。教会行ったら金持ちになるよって、そういう動機だけで来てる。They think, if I go to church, I'm gonna be rich. That's all they think about. And so Paul told Timothy, if there are that kind of people in church, young Timothy, who's gonna be the pastor there, stay away from those people. で、パウロがテモテにストレートで言ったのは、もうテモテが若い牧師になったでしょ、そこで。そういう人がいたら、あの、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですって言ったんだから、その人から避けなさいよって。See, there's people who look at godliness as a means of gain, but Paul told Timothy, no, but godliness with contentment is gain. If God is first, then you'll be content. That's what Solomon is saying here. ソロモンはここでこういうことを言ってるんでしょ。You may think wealth is money, but you can have a wealth of other things besides money. だから富って聞くとね、あ、金の話だと自動的に思い出すかもしれないけど、富イコールお金 じゃなくて他のもので富むこともできるんでしょ。豊富になれるんでしょ。
We can be wealthy, for example, in our character.
例えば自分のこういうもう愛子とか、さっき愛子とか呼んだんでしょうね。評判、いい評判で裕福な愛子とかも持てるでしょ、なれるでしょ。
We can be wealthy in、I said wealthy in favor and good reputation, but we can be healthy in character too, right?
だからあのいいあのキャラクターって性質とかで、あの豊富な性質が持てるでしょ。もう神様でこういう大切重要だと思うことに豊富になれるでしょ。
We can be wealthy in the things that God wants us to be important in our lives. Actually, in 1 Timothy 6, 9 and 10, but those who desire to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. People leave church because they love the wrong thing.
で第1テモテ6の9と10今読んだんですけど、今読みます日本語で。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる。愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しましたって教会から出たんだ。もともと動機が悪かったから。だから金のために行かないでって、行きないでって今ソロモンも書いたんでしょ。 Don't live for money. There's more important things than that. それより大事なことがあるよって。
Going on verse 2, 次2節。富む者と貧しい人、貧しい者とは互いに出会う。これら全てを作られたのは主である。
You know, maybe you think the more money you have, the better it's going to make you better, or you're going to be better than everyone else.
でもしかしてこういう勘違いがあるかもしれないけど、お金持ちになると他の人より自分が偉くなるとか思ってる。もっといい人になると思う。
Being rich doesn't make you better, the same way that being poor doesn't make you worse.
だから金持ちになるともっといい人になれる、なるって絶対思ったら、それは間違いでしょ。で同時に貧しい人がもっと悪くなるよとか、それもないんですよ。
God loves everyone the same. 神様みんな同じように愛されてるんですよ。
There's no partiality with God, it tells us in Romans 2:11.
ローマの2の11節でね、神にはエコひいきなどはないからだって。
We're all the same in God's eyes. 神の目にはみんな一緒愛されてるよ。Verse 3, 3節。
利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。
God's way of wisdom, which is what we've been talking about here in Proverbs, is for us to avoid evil, right?
この箴言を学んでね、神の道、この知恵の道の話があって、神の道、知恵の道を見ると、この悪を避けないといけない道ですよ。
In 1 Thessalonians 5:21-22, Paul said to test all things and to hold fast to what is good and then to abstain from every form of evil.
第1テサロニケ 5:21-22, パウロがこう書いたんですけど、しかしすべてのことを見分けて試してって。本当にいいものを固く守りなさい。いいかどうか。悪はどんな悪でも避けなさい。
The foolish person, the simple person, the not so smart person doesn't care about what's right or wrong. They just ignore it, right?
だからこういう愚かな方、シンプルな方って、だからあんまり頭良くない人は、その注意とか警告とただ無視するだけ。
No discernment, right?
全く識別がない。いや、知ある人識別できるでしょ。
The wise person has discernment.
Verse 4, 4節。謙遜と主を恐れることの報いは、富と誉れと命である。
You know, when God is first,
As it says in Matthew 6:33, when we seek first the kingdom of God and his righteousness, what happens? All these things will be added to you. We have everything we need.
マタイの6の3章、開くだけいいんだけど、書いたようにね。まず神様を大事にしたら、神の義とその御国を大事に一番にすると、求めたら、残りの全て、私たちの全ての needs満たされるんですよね、神様に。
We have all that matters. Here Solomon writes about riches and honor and life.
で、ここソロモンが書いたのはね、重要なことは、富と誉れと命。神様大事にしたら。
If you make God first, right? Fear the Lord. 神を恐れたら。 5 and 6,
5節、6節。曲がった者の道には、茨と罠がある。魂を守る者はこれらから遠ざかる。
若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。This is a very, very, very quoted proverb regarding parenting, right? みんなよくご存じていると思うけど、よく引用されている、この箴言書ね。この子育てに関する、子育てって親業に関する、こういう箴言。 Notice, let's look at it. Notice the first thing it says here is to train up a child.
だからもうちょっと細かいこれから見てみたいと思うんですけど、まず教育せよって書いてある。Train
up a child. It takes effort. Okay? That's what I want you to notice. みんな注目してほしいことっていうのは努力がかかるんですよ、教育って。It takes sacrifice, right? When you have kids, you understand that. 子供がいる人みんなそれわかるでしょ、犠牲を払わないといけないところと。 You know, it takes communication. Communication もうまく使わないといけないでしょうね。You know, as parents, there's a conscientiousness about teaching our kids what is right.
だから親として、お母さんとお父さんとして何が正しいかを教えるために、こういう、ひたむきな努力が必要でしょう。
Teaching them what is God's way. What is God's way of wisdom? 神様の道、神様の知恵の道を教えないといけないんですよ。自動的に来ない。It won't come automatically. Teach them about God's way of wisdom. But then, here's the thing. Does it mean they're going to receive it always?
で、努力としてね、努力で教えようとしても、自動的にそれ受け取ると思う？子供が。
What do you think? どう？Probably not always, right? 多分ないでしょうね、いつもじゃないでしょうね。But there's a reason why it says to train up a child, I believe.
だからここに若者をふさわしく教育せよって書いてある。若者。
Because when a child is small, that's when they're the most impressionable, right?
なぜ若者って子供が小さい時最もこの頭の柔らかさ、この感受性の強い時期ですよね。
They receive the best. Little kids receive the best. 小さい子供たちがいつもうまく受け取るんでしょうね。取れるんでしょうね。It's much more difficult to teach a teenager or a young adult what to do.
だから10代の子とか若い大人とか教えようとしたらなかなか難しいんでしょ。小さい子よりも。
And notice the end of the... So it says to train them up, take some effort in the ways of the Lord, in the way he should go, and then train them when they're young.
だから、教育せようですよね。若い時からって書いてある。で、最後にね、6節のところで。
And finally, and then at the end it says, and when he is old, he will not depart from it.
で、最後のところでね、そうすれば、年老いてもそれから離れないって書いてある。
I know kids can be rebellious. 子供たちは反抗的になれるでしょうね。I mean, I grew up in a Christian home, quote unquote Christian home, but there were stretches of time that I didn't go to church because I didn't feel like it, and my parents couldn't make me.
で、僕、クリスチャンホームで育てられたんだけど、それでも、なんか反抗的な態度があって、教会行かないよってお父さんとお母さんに言って、で、無理やりさせられなくて、行かなかったんじゃん。
It happens, right? 正直ある。But as we read this proverb, we're reminded of something really important here.
でもここの箴言、この6節見ると大事なことがあるんですよ。
And I'm talking about God's faithfulness. the power of God's wisdom. これ神の知恵、神様の忠実さでしょう。この話、これを見ると。See, we can write God's word, or God can write His word on the tablets of our kids' heart. で、神様が私たちも神様の御心とか子供たちの心の板に書き記せると思いますよ。And God's word doesn't change. It's not based on our performance. 神様の御言葉とかは変わらないんでしょ。私たちにパフォーマンスによること変わらないんでしょ。And so as our kids get older, I believe that if we invest in them when they're young, God will honor that. だから子供たちがだんだん大きくなっても小さい時からちゃんと投資したらでしょうね。神の御言葉のこととか。神様がそれを見て、たっ飛ばれるんでしょ、神様にはと思いますよ。And so, it's just a reminder, you know, if we have little kids or even older ones, we want to be diligent in teaching them the things of the Lord. だからいいリマインダーになる、この6節が。子供がいたら、子供たちに勤勉でね、主のことを教育しましょうよって。すすめの言葉だけでしょ。It's an exhortation for us. Verse 7, 7節。富む者は貧しい者を支配する。借りるものは貸すもののしもべとなる。You know, borrowing money can be really convenient, but we just need to be careful about it. Very practical thing. 実践的な話これはしょね。このお金借りるのは非常に便利だと思うけど、気をつけないといけないよ。Because debt plays a big part in our everyday lives. なぜかというと、この借金とかがあったら人生に大きな影響になるよって、ソロモンが言った。8and 9, 8節9節不正を巻く者は災いを刈り取る。彼の怒りの杖は廃れる。あと、じゃあ次9節。善意の人は祝福を受ける。自分のパンをよるべのない者に与えるからって。Again, it's just, God is generous. 神様はすごく気前がいいんでしょうね。And so we should be to 私たちも神様のようにした方がいいでしょ。Proverbs 11, if you remember when we were in Proverbs 11, 24, 25 says, there's one who scatters, yet increases more, and there's one who withholds more than is right, but leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters also will be watered himself.
覚えてるかどうか分からないけど、箴言の11章のところ、24、25。ばらまいてもなお富む人がいり。正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤されるって。だから、英語でジェネロシティって言うんだけど、この気前の良さが大事だと思いますよ。で、10節、verse 10。あざける者は追い出せ、そうすれば争いを出ていく。喧嘩も悪行も止む。Verse 11, 注意説。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。I know it's easy to complain. 文句するのはやりやすいでしょ。I don't know what it is, man. I think it's human nature. When somebody complains, we want to join them. 多分人間性だけだと思うけど、誰かが文句し始めたら、自動的にその文句に参加する。でしょ。そう、分かる、僕もこういう人もあんしてるなんとか、そんな感じになるって、批判するすべてを、 criticize everything. And so this is just something to be mindful of, to be careful about. Instead, you know, let's try and have purity of heart and grace on our lips. だからよく気をつけないといけないところでしょ。これは心の清さと優しく話すの大事にしましょうよって。Verse 12, 12. 主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。Verse 13, 13. 怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺されると。Again, we talked about this one before too, but Solomon talks a lot about diligence, you know. Don't be lazy. ソロモンはよく勤勉に関する話をして、怠け者、怠惰のことするなとか。You know, lazy people always have excuses to be lazy. 怠け者は怠けるもの、怠け者、怠けること、怠惰なことをするには、することにはいつも言い訳がある。They rationalize and you justify why you don't want to do something. で、なぜこれやりたくないとか、やる気がないとか、正当化、よく正当化するでしょ。で、多くの場合、大げさするとかですよね。And sometimes they exaggerate, right? 嘘つくとか、maybe lie. In other words, lazy people are good talkers, but they don't do anything. で、怠け者は、多分、喋るのがうまいけど、本当に何もしないんですよ。もうもしかして外にライオンがいて食われちゃうかもしれないから今日ソファに座ってテレビ見るとか。There might be a lion outside. You never know. I might die. So I'll sit here and watch TV on my couch. You know, so excuse. 言い訳だけですよね、それは。Verse 14. 他国の女の口車は深い穴のようだ。主を気通りに触れた者がそこに落ち込む。You know, God hates sin, and those who insist on living in sin in their own way, you're going to fall into temptation. 神様は罪を憎まれるんですよね。だから神様の心御心とか無視する人、罪を愛する人たちはね、誘惑に陥るよって。Remember, the way of fools leads to death. It leads to destruction. Right? 愚かな道は、愚か者の道はいつも死と滅びに至るんですよね。15, 15. 愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。You know, the thing about sin is we're born with it. 罪っていうとね、生まれた時からみんな罪があったんでしょう。罪の中に生まれたんでしょう。We're born in sin, actually. 罪の世界にも。And some people think, oh, kids are angels, you know. ある人たちは子供とか赤ちゃんとか見ると、oh, もうただの天使だと思ってる。If you leave a kid alone, you think he's going to turn into an angel? 子供をそのまんま放っておいたら、自動的に天使になると思う？全く悪いことをせず。もうここにたくさん、ママとパパたちがいるからそれは嘘ってわかるでしょ。You know, I look around, there's a lot of parents here. You know that's not going to happen. Your kid's going to do bad things, dangerous things, and selfish things because that's their sin nature. もう性質がもう罪だから自動的にいいことじゃなくて自動的に悪いこと、危険なことするんでしょ。And that's why kids need to be taught what is right and what is wrong. だから子供たちに何が正しいか、何が正しくないかを教えないといけない。And part of teaching, a big part of teaching is correcting. で、教えるって教えようとしたら、とするときね、大きな部分が懲らしめとか、戒めとか、正すこととか。And here, in verse 15,Solomon is specifically talking about physical discipline here. で今15節見るとソロモンがぶっちゃけでね、体罰の話してるんですよ。Now again, I'm not saying beat your kids, you know, child abuse. だからもうこれを説明してるけど、もう子供の児童の児童虐待しようよとかそういうこと言わないですよね、もちろん。でも教える方法として、教育する方法として、手段としてね、子供の教え方の大事にすれば、体罰が入ってると思うんですよ。But if you wanna, I think that physical discipline or corporal punishment in this case is one of the ways that we can teach our kids. One of the ways.Kids respond to spankings more than words. I think that's a... Especially little kids, because they don't understand your words anyway. They're like dogs. They just hear your tone. 特にちっちゃい子とか、喋ること、話すことよりも、お尻ペンとかの反応するでしょ？小さい子は、なんか犬みたい。うち犬飼ってるでしょ？サンディ。We have Sandy. And he doesn't know what I'm saying. He just knows the way I'm saying it. だからサンディは何、口で何を本当に言ってるか知らないと思う。僕の動きと言い方だけ知ってる。So I can be angry and praise him and he's going to run away. だから怒ってる姿をして、いい犬だよ。
本当にいいのだよっつったら逃げるサンディは。で逆にお前悪いよね、ここに来て叩くからって来るんじゃん。 But if I say, oh Sandy, you're such a bad boy, come here so I can whack you, he's gonna come. Sometimes, and that's where the physical stuff is more than the talking sometimes. だからこのお尻ペンとかはよく聞くですよね、話すことよりも。 Verse 16, 16節、自分を飛ばそうとよるべのないものを敷いてあげる人、富む人に与えるものは必ず乏しくなるって。You know, the Bible talks about reaping what we sow, right? 聖書の中にはね、まくものを刈り取るよって書いてある。And if you do things unfairly, you're going to reap the fruit of that. で、すべてずるくしようとしたら、ずるくされるんでしょ、いつか。Very simple. 非常に簡単なレッスン、これはですよね。Now, as we go on from verse 17, we're actually going to enter a new section of Proverbs. 17節から入ると、ちょっと新しい部分に入るんでしょう。Up until now, every verse is kind of its own thing, right? 今まで一節ずつだけ見たら、なんか当てはめとか、適用あるんでしょうね。これから、数節のグループで、それも分かった。From now on, Solomon kind of groups things together and writes. And actually,many people believe that from 17 to the middle of 23, I think, 24. But Solomon, this is not really Solomon's Proverbs. These are things that he learned, and he's regurgitating because it's super important. だから今のセクション入ると、これソロモンが書かれたって言えない。ソロモンが習ったことを今また要約してみんなに警告してる、注意してる。Verse, so let's read 17, 17. だから17から21まで読む。一つのことでしょうね。17 to 21, I'm going to read. 耳を傾けて知恵のある者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために韓国と知識についての三重句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。
Again, I mean, the theme is wisdom, of course.
でもちろん当たり前ですけど、また同じテーマ、知恵のテーマでしょうね。
Are we concerned about wisdom?
だから知恵に、気遣ってるかって、欲しいんですかって。
You know, Solomon is talking about, I'm sharing these sayings of the wise, but we could apply it, I mean, it's God's word. We have God's word, the sayings of the wise.
で、ソロモンが、だから私はこういうこと書いてるよって言ってるけど、ソロモンが実際に書いたことだけでもなく、聖書、御言葉全体として、知恵の言葉でしょうね。
And as we read our Bibles, if we take God's word, we study it and we grow.
で、御言葉を読んだら、これをちゃんと受け取ったら、成長するよって。信仰も成長するよ。で、成長するよ。
Our faith grows.
Our trust in the Lord grows. もっと神様信頼できるようになるとか。
But the key here is, I think, what it says in verse 17.
でも17節に書いたところ、まず書いたところが大きな鍵だと思う。ここを見ると。耳を傾けて聞き入れなさい。耳を傾けて、ね、聞き入れなさいよ。
He says, incline your ear. In other words, listen first. First, you have to listen.
まず聞き入れないと。
And then he says, apply your heart.
で、その次に心を知識に向けよう。
So we listen, we receive it, it comes in this ear.And then we apply it. Otherwise, it just flies out the other ear.
だから聞き入れて頭にこの左の耳か どっちかの耳から入って、で、こういう応用とか行動当てはめがなかったら、逆サイドにパッと飛ばすだけ。だから、しっかり実際に行動で聞き従わないといけないよって。
And so we have to apply it. We have to obey it.You know, on Sunday I stand here and We study the Bible together. 今日、もういつも毎週の日曜日、僕みんなの前に立って、もう準備したメッセージをするでしょう、僕は。
Words leave my mouth. And hopefully they enter our ears, right? Hopefully. Not always. I can see when people sleep. No.
で、口から言葉が出て、で、みんな、まあ、寝てる時も疲れてる時も分かってるけど、耳に入るでしょ。
But it shouldn't end there. でもそれだけだったら、その言葉の意味がないんですよね。See, it should enter our hearts. It shouldn't enter our ears. It should enter our hearts. だから
耳、頭に知識として頭に入るだけでもなく、心まで入らないといけないんですよ。
You know, again, sometimes we're tired, I know. ある時
眠いとか。わかる。僕も眠くなる。立ちながらの。立ちながらではないけど。
ある時、もうコミュニケーション問題あるかもしれない。変な日本語出てくるとか、変な英語出てくるとか。
Sometimes it's communication, right? Sometimes a strange Japanese comes out. Or strange English.
But the important thing is God's word.
でも一番大事なのは、これは神の御言葉だから。
It's not words leaving my mouth and entering your ears, right?
だから僕の言葉が耳に入ってるわけはないんですよ。不十分だと思う。それは。
神の御言葉が私たちの心に入ってる。It's about God's word entering our hearts. We need it. If we need anything in the world, we need God's word. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every mouth that proceeds. For every word that proceeds from the mouth of God, right?
で、イエス様も、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるって。
Of course, if you don't eat, you're gonna die.
もうもちろん食べなかったら死ぬでしょ。水飲まなかったら死ぬ。
But you're not gonna really die. Because if you believe in Jesus, you don't really die, right?
で、パンと水、食べず死ぬと思ってるけど、クリスチャンはそんな実は死なないんで、この体死ぬだけ。でも体は永続的永遠じゃないでしょうね。魂が永遠ですよ。
But our bodies aren't eternal. Our spirits are eternal. So if we don't have God's word, but you eat a lot, you're not going to die on earth, but eventually you're going to die, right?
だから食べても神の御言葉を食べなかったら、今少しだけ一時的に生きると思うんですけど、生きるはずだと思うんですけど、いつか死ぬでしょ。
You see why God's word is the most important thing. God is the most, Jesus is the most important thing.
だからイエス様、だから神様、御言葉は一番大事なことってわかるでしょ。
Without it, there's no true contentment.
それがないと本当に満足とかないんですよ。
その愛と恵みとか信仰とかない。希望もない。No love or faith or grace or mercy or even hope. Or joy even.
喜びも。
Verse 22, 22。貧しいものを彼が貧しいからといって、かすめ取るな。悩むものを門のところで押さえつけるな。23、23。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪う彼だって。
Don't take advantage of people. Simple, right? これ簡単。
他の人を悪用するなって、利用するなって。
で、神様はいつも困っている人たちを助けられるから。
Because God helps the helpless. 24, 25, 24, 25、怒りっぽい者と交わるな。激しやすい者と一緒に行くな。あなたがその習わしに習って自分が罠にかかるといけないからって。
You know, it's kind of funny. You know, if you make friends with people who are angry all the time, then you're going to be just like that, right? いつも怒ってる人と友達、関わりを作ったらそういう風になるよって。
Remember, do not be deceived. Paul wrote, evil company corrupts good habits. 1 Corinthians 15:33. 覚えてるでしょ？第一コリント15の33。
思い違いをしてはいけません。これパウロが書いた。
友達が悪ければ良い習慣が損なわれますって、いや全然大丈夫って思っても影響されるよ。 We might think, ah, I'm okay. No, you're going to be influenced. 26, 27, 26, 27, あなたは人を制約をしてはならない、他人の負債の保証人となってはならない、あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝言を奪い取ってもよかろうかって。We talked about this before a little bit. It's kind of about self-control. 前少しこういう話をがあったんですよね。ちょっと自制に関する話。If you're going to help others, particularly with loaning money, you got to be careful. 他の人助けようとしたら特にこのお金貸そうとすることとか気をつけないといけないよ。Because you're going to be responsible for all their debts. なぜなら相手のこの借金の責任を負うから。だからできれば自制が必要だよって。So we need self-control regarding these things. 28, 28. あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。Literally, in Solomon's time, they had landmarks, right? And if you damage a landmark, it was against the law. ソロモンの時代とかはね、こういう先祖の立ち、この地境って書いてあるけど、地境だけでもなく、こういう像、ランドマークとかがあったら、それをダメージしたら犯罪でしたよ。But here it says jizakai, so it's not maybe literal landmarks, but more about tradition, I think is what he's talking about. で、ここ jizakai っても書いてあるで、境界線とかいろいろあったと思うけど、実際の建物だけではなく、もう伝統についての話もしてると思いますよ。You know, sometimes hindrances can be traditions that we have, right? ある時もう伝統がありすぎてもう邪魔なものとかになるんでしょうね、伝統が。 You know, some traditions that we have, maybe they're not so great to begin with. ある伝統とかはね、もう最初もともと良くなくて今まで良くないと思ってる。 But what Solomon is saying here is, if you are going to change traditions and stuff, we got to be careful, we got to be thoughtful about it. Don't just automatically just say, I'm going to change everything. だから今ソロモンが言ってるのはね、なんかそういう伝統とか変えようとしたら、よく考えて。You know, maybe you remember what it's like to be young. I do, because I was young yesterday. 自分の若い頃覚えてるかもしれない。僕覚えてるよ。まだ若いから。若いでしょ?マナモードをつけるの忘れた。タイミングすごいよね。But you ever, you know, when we're young, you know, sometimes we think we have all the answers, right? で、若い時もうすべて知ってると思うでしょ。We think we know everything. すべて知ってる。And we look at traditions and we go, oh, therefore old people. で、こういう伝統とか見ると自動的に、ああ、これ古いって、もう全部変えないといけないとかって思う。I don't like it. But out of that comes no courtesy, no respect. We don't even know why, but we just automatically don't like it, right? でもそっからね、この敬意が全くない。尊敬、尊重が全くない。自動的に古いからいらないと思うだけ。調べた方がいいと思うんでしょ。それも調べた方がいいよって書いてると思うよ。I think check it out. Know why. I think that's what Solomon's talking about here. Some people, we think newer equals better. That's not always the case. ある人は自動的に新しいがいいと思ってる。You know, I used to play in a band, right? Not even a guitar. I learned guitar before I moved to Japan. But I used to play a trumpet.In a jazz band for a long time. 僕、ジャズバンドでトランペット、みんな知ってると思うけど。吹いた、僕は。And when a musician looks for an instrument, the newest one's not always the best one. They look for the old one. で、ミュージシャンが新しい楽器を探すとき、一番新しいのがいいよって、ほぼ言わない。古い方がいいよって。Because you realize it, there's more wear on it. It's a bigger sound. I mean, I don't want to get into it. だからよく使ってるから、その音がいいとか。で、だから全ての伝統がいいよって言ってない僕は。I'm not saying all traditions are great.But sometimes there's reasons for it. We have to know. We can't just think newer is better. でもなぜそれがあるかってよくご存知、調べた方がいいよって。しないと新しいがいいよっつって、本当に失礼なことたくさんすると思いますよ。日本はたくさん伝統あるでしょ。なぜ伝統があるか調べてみましょうよ。You know, Japan has a lot of traditions. Look it up. Why they have those traditions. Not all of them are good. Maybe most of them are bad. 多くの伝統が悪いかもしれないけど、調べた方がいいよって。It's important to understand it. 理解した方がいいよって、それは。If not, it's just pride. でないと、ただのプライドがあるだけですよ。Being respectful is really important. この敬意を持つのが非常に大事だと思う。29:29。上手な仕事をする人を見たことがあるか?その人は王の前には立つが、身分の卑しい人の前には立たない。Simple proverb. If you people who do well are the people who work hard, right? They're diligent. もう簡単な信念だと思うけど、活躍してる人はよく働く人って、勤勉がある人とか、恵まれるよって。Going on, 23, 1, 2, and 3. で、次。23の1節から3節まで、あなたが支配者と食事を席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭と剣を当てよ。そのごちそうは欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。 An interesting one. Here it mentions a man given to appetite. これ食欲の盛んな人であるならって書いてある。What is an appetite? 食欲って our desire to have something, right? 何かが欲しがる、いつも欲しがってるっていうことですよね。If our desire is always to have something, then what's going to happen? We're going to lose self-control.
何かが欲しい、あれがいいな、欲しい欲しいばっかり考えると自制がだんだんなくなるでしょ。
Remember, it was the Pharisees in Jesus' time who always wanted, who actually they bragged about having the best seats and living richly and have all these stuff, right?
イエス様の時代、パリサイ人がね、一番宴会とかで一番いい席とか狙った。一番いいものとか狙った。豪華な贅沢な生活を暮らそうとしたんだって。それは私たちの願い?
Is that our desire? Is that how we value everything?
そういう評価がある? 評価する?
Right? Do we treat people differently? Because they're dressed better.
例えば、すごくおしゃれな格好で来る人がいたら、取り扱い方は違う?
Are we easily influenced by things like this?
こういうものでよく影響されてる?
Solomon says, don't be tempted by the luxury.
だからソロモンが言ってるのは、この贅沢に誘惑されないようにって。
Put a knife to your throat.
喉に担当を当てようって。Have self-control about it. 自制が重要だから。
Don't get sucked in by just outward stuff.
その表面的な吸い込まれないようにって。
You know, we think, oh, if I just get it.I need it. That's what I need. I want to look that way. I want people to think of me that way.
だから偉くなりたい僕は。みんな偉く、みんなに見られたいからとか。そういう考えばっかりすると、もっと問題になるよって、ソロモンが言った。
Solomon says, if that's all you think about, you're going to have more problems. Because that's the deception. それはまやかしだよって。
Verses 4 and 5, 4節、5節。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。 あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでいく。
Again, we've talked about this before, right? People can work so hard to be rich, to seek comfort. By the time they get it, they can't enjoy it.
前こういう話したんだけど、ある人はね、お金持ちになるために頑張ろうとしてる、頑張ろうとしてる、頑張って頑張って、で、やっと楽しめる時期が来ると、もう使えない。もう、人生の終わりとか。
You ever heard that story about the person who worked really hard and he said, you know, Lord, just wait till I'm a millionaire, then I'll give you my time.
こういう話聞いたことある人はね、すごく努力があった人で、神様にね、もう1億円だけ手に入れられたら、あなたのために生きるよって言った神様に。
When I get my first hundred out, first million, I'll relax and spend time with you, Lord.
1億円だけ。
And then he got his first million. You know what he said? で、やっと1億円手に入れられた。
で、次なんて言った？
Just one more million.
あともう1億円。お願い、神様、お願い、お願い。
And then he got that next million. Then he said, 神、
もうちょっと、お願い、お願い。
Then he got the next million. No, just a little bit more, God. And then it went on and on. And then he died.
で、それを続けて、死んだ。
I mean, it's a harsh story. But it's the heart of men. It's the heart of sin, the heart of man.
で、厳しい話と思うけど、ひどい話と思うけど、それは罪人の心で、性格ですよ。
What's our priorities? どんな優先順位があるかって。Again, money is not evil. The love of it is. The root of all kinds of evil.
だからお金はダメって言わない。聖書的じゃない。でも金銭を愛するのは悪のね。
気をつけないといけないよってパウロ、あのソロモンが書いた。So, Solomon is telling us to be careful. 6-8、6から8。
貪欲な人の食物を食べるな。彼のごちそうを欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。
8節。
あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心良い言葉を無駄にするって。
Now he's talking about the other side of the spectrum, stingy people, right?
今ここあのケチな人の話する。
Solomon said, "Be careful when you're eating with rich people."
だから金持ちと王様と食べるとき気をつけないといけないよ。
But he says, "Careful when you're eating with stingy people too."
ケチな人と食べに行ったら気をつけないといけないよっつってる。
Because this guy on the outside, he's acting generous, but on the inside, he's selfish. で、なぜ
ならこの人はね、外から見ると本当に気前大きく見せかけをしてるけど、心は腐ってるよって。
He's faking his generosity.
偽物だよ、彼は。
You want more? Go have more. But in their heart, they're just like, you pig. That was my leftovers for tomorrow.
だから心から食べていいよ、たくさん食べてって言いながら心の中にはお前豚じゃないの、食べ過ぎじゃないのって、それ僕の明日の残り物じゃんってこと。で帰ったら誰かに文句する。
Then they go home and complain. It's kind of like one of the four Greek words for love, storge.
あのギリシャ語で4つの愛の言葉がある、単語があるでしょ。ストルゲーはあのアガペに似てる、外からすごく犠牲を払ってる愛に似てる。
Storge is this love that looks like agape. It looks like a sacrificial love. It's like, I'll do it for you because I love you. But then when nothing comes in return, you complain about it.
だから愛してるからやるよ、やってあげるよって言いながら返しがないとき文句言う。
That's what Solomon's talking about here. If you know a person like that, he says, then don't eat with them.
そういう人がいたらその人と食べない方がいいよってソロモンが。
Otherwise, you're just going to feel guilty.
そうするとずっとこういう罪悪感になるよって、もっと憎まれる彼らに。
And he's, the guy's just going to hate you more, so just avoid it.
Verse 9, 9節。愚かな者に話しかけるな。彼はあなたの白深い言葉を蔑むからだ。
Don't waste your words with fools, right?
愚かな人に自分の お話、言葉は無駄使うなって。They're not going to hear anyway. もう聞き入れないから、もう元々から。10 and 11. 昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らの従事、彼らの贖い主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだって。Again, don't take advantage of people. God knows. 神様ご存じているから、悪用するな、他の人って。12 to 14, 12から14、あなたは訓戒に意を持ち、知識の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、verse 14、彼の命を読みから救うことができるって。下げまってすっぷりなきゃ、またしつけ、懲らしめに関する話してるんだ。You know, David, as great a king as he was, when we read your Bible, you realize maybe he wasn't that great of a dad. ダビデ王の話見ると読むとね、すごく素晴らしい、あの神様信じた人、神の御心を叶う人と呼ばれてるでしょうね。でもお父さんとしてあんまり活躍してなかったと思うんですよ。 I don't think he was such a great dad. I think he spoiled his kids. 子供たちみんな甘やかされたんだよ。 And that's why Solomon's writing this probably. だからソロモンがこういうこと書いてある。同じ失敗したくないと。 He doesn't want to do the same thing. You know, when you discipline a child, they're going to scream and they're going to cry as if they're going to die. 子供をあの懲らしめる、しつけをするとき、もう叫んで、嘆いて、あの死ぬほど泣くでしょ。うほー、絶対死ぬ。でも、死んだことある？ない。But they don't die.But we feel bad, right? And so many people feel so sorry, so the next time, oh, I'm not going to do it again. で、泣くから、子供が泣くから、じゃあ、かわいそうに見て、親の方から。じゃあ、今度絶対やらないねってか言う。And that's the wrong way to do it, because the opposite is happening. Instead of the parent training the child's training the parent.でそういうやり方は間違ってる。でなぜかというと、親が子供を訓練してるんじゃなくて逆のことが起こってる。子供が親を訓練してるんだ、訓戒してるんだって。 I've seen it many times. It's called backwards parenting. 何回も見たことあるんで、逆さ教育だよ。親業だって子業になるんだよ。子供の技って、 The kids run the household. 子供たちが家庭をあの支配してるんだって。 What good is going to come out of that if that happens? そういう風になると何の益がある？ You know, our kids are going to cry and Solomon says they will not die. 子供は泣くよって。でもソロモンが絶対死ぬことはないよって。死なない。And here's the thing about discipline, and you know, we don't talk about it much, but when it comes up in the Bible, we got to talk about it, right? あんまりこういう話をしなくても聖書に出るとき話さないといけないんでしょ。で、この試練、しつけってのは不便でしょ、実際にやるのは。Discipline is inconvenient. It's inconvenient for the parent. It's inconvenient for the kid. 親に対して不便でしょ、やるのは。子供に対して不便でしょ、受けるのは。でも必要。But it's necessary because it's that inconvenience that teaches our children to live, to listen next time. そういう不便なことがあるから子供たちが今度をしないようにする。学習できるんですよ。But if we don't teach them, they're not going to get better. Sometimes we think, oh, they're just young. Wait till they get older. If you do nothing now, it's not going to get better. It's going to get worse.である人たちはね、若いからしょうがないって言って、時間経てば経つほど治るよって自動的にと思ったら、ソロモンがはっきり言っても治らないって。I saw this cartoon a while ago. 前、あの、この漫画を見たんでしょ。The first panel had a little baby girl saying a bunch of swear words. 漫画を見て最初のパネルがね、2、3歳の幼い子供がいて、女の子がいて、悪口言葉言ったんだ英語で。でお母さんがね、
かわいいねって言った。And the mom was like, oh, how cute. Little girl saying that. The next panel, the girl's maybe 4 or 5 years old, and she's like booty bumping or, you know, dancing sexy. で、次のパネル、4、5歳ぐらい。女の子がセクシーダンスとかやって、お母さんがかわいいねって言った。How cute. The next panel, she's a little older and she's wearing sexy clothes. Belly button hanging out. You know, all this stuff. で、次のパネルでセクシー服を着てるんだって。で、お母さんはかわいいねって言ってる。And the mom's like, how cute. Then the last panel, teenage girl comes home pregnant. で、最後のパネルで10代の子がもう妊娠、子供できて帰ってくる。で、お母さんはね、神様なぜこういうこと起こるのって文句した。And that mom screamed out, God, why you let stuff like this happen to our family? Whose fault is that? 誰のせいそれは。We want to be diligent in training, and it's never too late. だから、勤勉で教育しないといけない。でも、遅い。もう逃されたって思わないで。神様が尊ばれるんでしょ。正しい神様の道に歩もうとしたら。If we choose to walk God's way, He's going to bless that. Going on, 15-16, 続きまして。15-16, 我が子よ。もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。There's no prouder moment for parents when your kids make right choices, right?子供たちが本当にいい選択できたら、いいことすると、正直、気持ち悪いん、あ、気持ち悪いんじゃなくて、気持ちいいんですよね。気持ち悪いんじゃない。ごめん。言い間違えた。気持ちいいんですよ。本当になんか晴れ姿。It's good, man. It's nice. That's, you know, that should want us, make us more diligent. だから勤勉でやりたがるでしょ。17 and 18, 17, 18. あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ、主をいつも恐れてよ。恐れていよ。確かに終わりがある。18. あなたの望みは断ち切られることはない。You know, only Christians have true hope. Only Christians have the living hope, right? This is living hope of eternal life. クリスチャンだけが本当の希望があるんで、生ける希望だよ。今の喜び、今の満足感、今の平和。だから、試練とかが、苦しみが起こっても、イエス様を一つに、第一にしましょうよって。神様を。And that's why we only have, only Christians have true peace and hope and joy and contentment. So when trials happen, we just keep Jesus first, right? Remember Asaph in Psalm 73, he starts looking horizontally and he's like, I'm wasting my life as a worship leader.I need to be evil because they're being blessed, not me. 詩編の73編のアサフって覚えてる？横を見て悪い人が飛んでるんじゃないか。もしかして私賛美リーダーとしてって人生無駄してるだけだよって思って勘違いで。And then it says he went into the house of the Lord and he understood the end of that. That's not the way to do it. で、主の家に入って彼らの最後まで悟ることができたんだって。Whatever looks good, it's not going to last. だからよく見えても長持ちじゃないんです。それ一時的だけでしょ。So we want to be eternally heavenly minded. だから天国向き、永遠向きの考え方がいいよって。19-21. 19. 我が声をよく聞いて地を得。あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり、食うものと交わるな。Again, evil company corrupts good habits, right? だから、友達が悪ければいい習慣が損なわれますって。だから、頼れると思ってもできないよ。You think you can handle it? We need wisdom. 知恵が必要だって。22-22. あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母は下げ、住んではならない。Kids, listen to your parents, because you don't know it all. 子供たち、ちゃんと子供、親を敬いなさいよって。23-23, 真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。Again, these are the important things. truth, wisdom, instruction, understanding. これが一番大事なこと。真理、知恵、訓戒とか悟り。24、25、24、25、正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよって。Similar to 15 and 16, parents teach your kids, and kids listen and listen well, then there's rejoicing all the way around. 15節、16節と似てる。子供たち、ちゃんと敬いなさい。親たち、ちゃんと教育しなさい。育てなさい。そうすると両サイド喜ぶことできるよって喜びがある。 Okay, we're ending off here. 26-28、 もうちょい。我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから、彼女は強盗のように待ち伏せて人々の間に裏切りものを多くするって。You know, when we start from 26 to the end, we see a couple of practical lessons for parents to teach your kids, okay? この26節から最後まで読むと、2つぐらいの親から子供の大きなアドバイス、教えるべきことがここに書いてある、実践的なレッスン。The first one is, he says, guard your heart, right? 最初のレッスンは心を守りなさいって。He talks about immorality. He talks about harlots. Don't follow your heart. That might feel good. You might think it feels good. Don't do it. だからこの友情とか見知らぬ女に追いかけるなって。だから自分の心には従わないでって。気持ちいいから、気持ち良さそうからやろうとしてもやらないでって。I know. Don't follow your heart. Every time I say that, it makes me think of Disneyland.Because that's what Disney teaches us, right? Follow your heart. Nothing against Disney, necessarily. よく心、自分の心に従わないって思い出すって人、ディズニー映画思い出す。まあ、見てるんでしょ、僕は。だから攻めたくない、そこまでは。でも、心を従うってのは危ない。非常に危ないと思う。But if you think your goal is to just follow your heart, you're gonna have problems, I think.Because our hearts are wicked. なぜなら罪人の心は罪深いんですよ。邪悪な心ですよ。And the world's going to say, okay, do whatever you feel, whatever looks right. で、世が、周りの人が、いや、今やっていいよ、気持ちいいことやってって言うかもしれない。言ってくれるかもしれない。友達が OK って言うかも、言ってくれるかもしれない。Your friends might say it's okay. You might have to get new friends. もう失礼に聞こえるかもしれないけど、新しい友達作った方がいいかもしれない。そういうことばっかりやったら。Give your heart to Jesus. イエス様に心を捧げて。Surrender to him because he loves you. He gave his life for you on the cross. イエス様に捧げないといけない、あげないといけない。なぜかというと、イエス様が本当の愛で私を愛してくださってる。自分の命を捨てて、永遠の命のために、授けるために自分の命を捨てたんだよ。一切も罪を犯さなくても。私たちの処罰全部受け取ってくださったんでしょう。He didn't sin even once, but he took our punishment for our sin. We think we want pleasure, and we like making selfish choices. It's not okay. 快楽がいいと思っても、わがままのことばっかりです、それは。よくない。I'm going to read to the end now. 29 to the end. 29から最後まで。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いの好む者は誰か、不平を言う者は誰か、言えなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒を味見をしに行くものだ。葡萄酒が赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれているとき、それを見てはならない。後では、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は違法なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、帆柱 のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。いつ私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだって。This is the second warning. Parents, give your kids. これ2番目の注意の言葉です。親からこの親からの警告でしょ。飲酒、飲酒は良くないよ。It's not good to drink all the time. まあ前回こういう話したんですよね。Last time we talked about this. If you think drinking is cool or it's harmless, look at what Solomon's writing. だからいや無害なことだって思ったら、ソロモンが何を書いたかよく見てください。Right? Who has woe? The drinker.Who has sorrow? The drinker. Who has contentions and complaints? Wounds without cause, redness of vice. Who? The drunkard. だから誰が災いのある、誰が嘆くもの、誰が争いを好むもの、不平を言うもの、誰が言えなく傷を受けるもの、血ばした目を知っているものは誰？飲酒して酔っ払ってる人って。Oh, it's so great though. でもいいよ。別にいいよ。You know, I'm wrong. Maybe I'm wrong, but I notice in Japan and America too. America, the legal drinking age is 21. In Japan, it's 20. で、アメリカにはね、21歳から飲める、飲酒できる。その立法があるでしょ。法律がある。日本は20歳、20歳。その20歳と21歳のレベルがあるから、多分勘違いしてると思うけど、僕はね、19歳と18の子と、19の子と話すとね、なんかみんな期待して楽しみにしてるんだよ。二十歳になると絶対友達に飲みに行くわって思ってる人がいる。多い。You know, I've talked to a lot of kids turning 20. You know what the first thing they tell me? I can't wait when I'm 20. I'm going to go drinking with my friends. Why? なぜ？It's, they act like it's some sort of rite of passage, like a proof of being an adult. で、なんかね、大人になるためのなんか通過の儀礼みたいな儀式だと思ってる。証拠になると。I'm gonna be honest here. It's a lie. で、僕、ぶっちゃけストレートで言うんです。それ、ただの嘘。Why would Solomon write all these dangers? なぜソロモンがこういうあの危険性を書いた？If that's the case, why start if you haven't? だからもしまだ飲んだことなかったら始め、なんで始めるの？始めたいの？ Why give in to temptation? なぜ誘惑に負けるの？ I know people, you know, and again, I have to be careful. I don't want to be legalistic. Okay, the Bible doesn't say don't drink. だから立法主義的になれない。だから本当に気をつけてこういうこと言ってるけど。酔っ払うのは良くない。But for example, even smoking. 例えばタバコ吸うのは聖書にタバコ吸うなって書いてない。Bible doesn't say no smoking in the Bible. But I know people who smoke. でもタバコ吸う人知ってる僕は。If you smoke here, maybe you understand what I'm saying here. But all the people that I know that smoke, they kind of quit. And you know what they say? And you know what they notice? Is why did they start in the first place? でタバコ吸う人知ってね、やめられないんですよ。で、よく、いうのはね、だからなぜ最初から始まったのって言うんだよ、後悔だよ。だからなぜ最初から酔っ払いに行こうと思う？ So why would you even think, hey, let's just test it out, let's just see what it's like. I'm going to tell you right now, it's not worth it. It's not, あんま良くないよって。There, how many people you know have drunk their whole lives and never gotten drunk?例えば少し飲む、少し飲むだけで飲酒して酔っ払ったことはない人って知ってる？ If you do, I've never met anybody like that. 僕は会ったことない。必ず少なくとも一回酔っ払ったことがあるって。 The people who drink always, from my experience only, I'm one of 7 billion, but everyoneWho drinks at some point has gotten drunk. So why play with fire? だからなんで火と遊ぼうとしてるの？ Again, I can't tell you don't do it. Because it's not in the Bible. だから飲んじゃダメって言えない僕は聖書的じゃないから。 But there's a reason why the Bible warns us about it so much. でも、なぜ聖書にこんなにたくさん警告、注意が書いてある理由があるでしょ。So be very prayerful and be very careful. だからよく祈りながら気をつけなさいよって。Again, this is not condemning you if you drink. だから飲む人を責めるわけない。これは。この話は。It's not a sin. 罪ではない。But I think Paul said it best in 1 Corinthians 6:12. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. 第1コリント6の12、パウロがよく書いたんでしょう。16の12、第1コリント、すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。So the issue is not whether you can drink or not, but it's whether you should drink or not. だから、できるかどうかの問題じゃない。した方がいいかかどうかのことでしょうね、これは。Don't be brought under the power. そこに支配されないようにって。You know, here's the thing. We're all born sinners. みんな罪人として。I'm going a little, I'm almost done. Promise. もうちょいで終わりですけどね。ちょっと長いけど。罪人で、私たちは。罪の奴隷として生まれた私たちは。We're born as slaves to sin, bondage to sin. Here comes Jesus. He gives his life for us to free us from that. で、イエス様が自分の命を私たちのために捨てられたんだ。捨ててくださったんですよね。解放するため、みんなされるため。If we've been made free, why go back to bondage? もう解放されたら、なぜまた奴隷の状態に行こうとしてるの？なんで奴隷に戻りたがる? Why do we want to be slaves again? So we seek God's wisdom and we receive God's wisdom. だから神様の知恵を求めないといけない。受け入れないといけない。歩まないといけないその道ね。We need to walk on the path. Now I'm done. これで終わりましょう。祈ります。